武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに最終回です。まずは一曲聴いていただきましょう。つなぐプロジェクトでスタートライン。
初めは意気込んで立ち回り、気づけば一人で空回り。こんなはずじゃなかったはずだ。しょうもない時間が流れてた。白黒つかないでわだかまり、やり場のないこの憤り。しょぼいな僕、震える声、拳を握り立ち止まってた。いつの間にか追い抜かれていく後ろ姿が眩しくて、悔しくて、羨ましくて、自己嫌悪。ああ本当は分かってるんだよね、自分のやりたいこと。こだわりを持ってとことんやろう、個性的でもいい。
この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、よろしくね。
お願いします。
最後だしな、ちゃんと読んでみた最後まで読むしかできなかった、覚えられてない。
見ないでって言ったのに
断ったまあまあ最終回だけれどもね、まあ楽しくやっていけたらなと。でまあこのオープニングの曲もスタートラインということで、
はい、
まあ終わりじゃないんだよっていう新しいスタートラインなんですよ、
なんか言っちゃって
まあまあ新しい1年の始まりだし、いいかな、いいかなっていうのも変ですけど、そう、終わらせることによって始められるっていうのはあると思うんだよね。
まあ確かにそうだね、
そう、そういうのもあるので、なんか前向きな終わりというか、次のステップへ進むための、まあ終わりかなと、まあ終わりというか一区切りというかね、気が向いたらまだ戻ってくるかもしれないし、こっそり一人でやってるかもそしたら聞いてないか、おりちゃん
え、聞かないよね
まあまあそんな感じで、で前回お伝えした通りに、今回は番組プロデューサーをね、
はい、
ゲストにお招きして5年間を振り返っていきたいなということで、呼ぶので早速オープニングから登場していただきたいと思います、
はい、
プロデューサーよろしくお願いします。
いやいやいやいやいやいや
久しぶりに聞いたこれ。
どうもです。
うるさいから聞こえてもらおうかな
すいません、すいません、
まあまあ、
いや呼び込みが下手だぞ呼び込みが相変わらず下手だぞ。
普段だってゲストコーナーで呼んでるから
はい、はい、
こういうこと実はだって、オープニングからゲストの人呼ぶって
なかなか
久しぶりだったね。
そうですね、
まあね、最初の頃やってたけど、そう、まあそんな感じなんで、
なんでなまったの今そんな感じなんで、
まあ、ゲストコーナーの方も、ね、
はい、
この3人でやっていきたいと思いますので、
はいはい、よろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
はい、
はい、あれがないんだね今日はね、オープニングラスト、
そうなんだよ ね、ラストだからね、
募集しないからね。
そうだね、あれだけそうだね
なんでブー垂れてんのよ
私の仕事が長いと思って
ブー垂れてるけども、
まあまあ、こんな感じですけれども、
はいはい、
武井泉の赴くままに、最終回も赴くままにスタートしていきます。
はい、
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲストコーナー、はい、始まりましたよ。最後のゲストコーナーです、
はい、
ね、かおりちゃん ね、
なんかすごい元気な人がね
そうですね、オープニングから元気すぎて喉をやっちゃったんじゃないかという説があるんですけど、
早い早い早い、
はい、プロデューサーです、よろしくお願いします。
声がね
やられてる、やられてる、
声が
やられすぎだから、
声がさ、
はい、よろしくお願いします
やられすぎ、そうね、やっぱり最終回、はいはい、プロデューサーを、
うんうん、
こうお呼びして、うん、過去の5年間をね、
そうだよ、
懐かしむのもいいのかなと思って、
うん、まさかのだってあれでしょ、始まった時と同じところで撮ってるっていう、
すごいね、
進歩がない進歩がないよ
5年前の寒かったね、
ね、寒かったね本当に寒かったのよ、
暖房器具なかったの、
なかったの、
今快適よ
極寒
極寒だった、本当に1月に撮ってたんだけど ね、
うわ、
本当寒かったのよ、
寒いよって言いながらね、
こ
う思いながら懐く、あれが5年前で、
うん、そうですね、あっという間ですね、うん、本当に ね、うん、そら年も取るわね、
そうだよ、
ね、そら年も取るわ、
本当だよ、
いろいろやってきたものね、
やってきた、最初はさ、
はい、
番組の携帯が定まらなくてさ、いろんなことやったよね、
うんうんうん、
その海老沢さんね、おじいさんを
そう
この番組でもね、
うんうんうん、
あ、じゃあこのミュージックゼロチャンネルの中でも番組持ってたね、
はいはい、
おじいさんをゲストに呼んで、うんうんうん、こうくじ引きというか、その、うん、なんだろう、こうテーマトーク、
そうそう、くじを引いて罰ゲームやったりね、
やったりね、
やってたね、
やってたね、顔に洗濯バサミ、
若かったんだろうね
見えないって
見えないけど
さ、若かったよ、顔に洗濯バサミつけてリアクションとかやってたよね、やってたやってた、
モダイルっていうね、
やってたね、
例えば、うん、その新しいスイーツとかをね、
そう、
お菓子とかね、
そうそうそう、レビューしてみたりね、
レビューしてみたりね、
もうそのプロデューサーである僕がさ、
うん、
バラエティ畑出身だからさ
そうそうそうそう、
そういう発想しか出てこないのよ、企画相談された時に、うんうん、もうなんかこう、なんていうの、情報発信とか、
うん、
こうおしゃれな感じじゃなくて、とりあえずリアクションみたいなのしか出てこないんだよね、アイディアが、
バカなことばっかりや
ったからね、そうそうそうそう、うん、
そう、そんな中、
はい、
9ヶ月目ぐらいだね、この番組がスタートしてから、
うんうんうん、
アシスタントさんの件がね、
うん、
プロデューサーから来て、
最初の頃珍しかったんでね、女の人がまずいなかった、リブさんぐらいだったからね、
そうだね、
うんうんうんうん、
そうだね、
で、あ、女の人だってなって、
うん、
うんうん、女の人が来るってなって、
うん、そうだね、
うん、なんかびっくりしたもんね、最初こんな綺麗な人が来ると思わなかったからね、
あ、俺もそうそう、
うんうん
う
ん、
最初は緊張した、最初は、
うん、びっくりしたよ、本当に、ああ、こんな綺麗な人来て、どうしようってなった、うん、
だからここじゃないスタジオでさ、
うんうん、
別のところでさ、
そうそうそう、
かおりちゃんとの収録でさ、
うん
うん、
まあなんだろう、こっちは番組持ってて迎え入れる側だから、
うん、
そのなんだろう、こう敷居をできるだけ低くして、
うん、
こうできるだけやりやすいようにするにはどうしたらいいのかなってすごい考え、うん、第一声なんて声かけようとか、
あ、
どういう風に迎え入れてあげようとか、そう、
どんな人かも分かんなかったからね、
う
ん、見た目も、うんうん、ま、何にも分かんなかったから、
うん、
で来てすげえこう綺麗な人来ちゃったから、もう二人とももうね、なんかもうコミュ障を発揮しちゃって ね、
あの基本綺麗な人を目の前にすると言葉が出なくなる、
そうそうそう、息の仕方忘れちゃうみたいな、
いやいやいやいや、
顔がどんどん青ざめてっちゃ
うみたいなね、うん、
いやいやいや、
やりづらかったでしょ、
やりづらかった
やりづらかったでしょ、
どう、
いやいや、お互いに思うよ、それはやりづらかったでしょ、だって高津さんだって最初は緊張したでしょうから、
初めましてで、
なんか初めましてよりそのラジオが初体験、初経験、
うんうんうんうん、
だったからそっちだよね、緊張、何話していいか、
いやでも結構堂々としてたよね、最初からね、
そう、初めて登場する回とか聞いても、
うん、
でもあの頃からちょっとおバカを発揮してたよね、初回、
うん、嘘、
18回目の配信聞いてみな、かおりちゃんがゲストで出て
る、よく覚えてんね、18回とか、
このノートが全部、
あ、すげえな、
全部撮ってるからね、
すげえな、
ゲストさんとか全部書いてて、
おーおーおー、真面目真面目
真面目18回目のアーカイブ、まあ皆さんもリスナーの皆さんも気になったらね、聞いてもらえるといいと思うんだけど、
うんうんうん、
だから僕とかおりちゃんが初めましての時に、
うんうん、
かおりちゃんをゲストとして、
うん、
次の回からアシスタントとしてやってもらう人ですよっていう体で、
うんうんうん、
ゲストとして登場してもらったんだけども、うん、その時からね、結構ね、俺いじってたんだよね、あの結構おバカな感じが 多分感じたんだろうね。その時から、ああだこの人大いじって大丈夫なんだ。
何それ。
言って大丈夫なんだっていう感じはね。あ、まあ、うん、見た目は綺麗だけど、うん、あ、ちゃんとこう飲み込んでくれる人だと。
あ、うん、そう、飲み込むまで俺が思ったこと
は。違うでしょ。あ、喋ったらバカだこいつって思ったんでしょ。
いやでもいるからね。私そういうのちょっとっていう人だけいるから、そういう感じはしなかった。
そうそうそう。まあ探り探りの中ではあるけど、うん、探りながらの中でも。あ、大丈夫だこの子っていうのがちょっとずつ分かってきてて、そういう片鱗がね、その香織ちゃんがゲストで来た中の回でも見えているので、うんうん、結構いじってるから、
うんうん、あれ18回目なんだ、
うん、
あ、まだそんなもんだったんだね。
そうだから9ヶ月目だからね、う
ん、でもだいぶさ、高瀬さんもきっと思ってるだろうけど、
うん、
だいぶ武井さん上手くなったよね。
なった
上手くなったと思いません？
上から目線が
だいぶ上手くなったよね、
成長したな
本当に本当に上手くなったと思う。なんか最近つくづく思うんだけど、あ、上手くなったなと思うもん。
あね、月1回の収録といいね、こう積み重ねればね。
いや、あのね、高瀬さんは、高瀬さんもめきめき腕を上げてったけど、まうん、あの気を利かせ、気が利いたコメントをめちゃめちゃこう投げてくれるじゃん、ちゃんとね。
あ、香織ちゃんね。
うんうん、で、はたから聞いてて、あ、ちゃんとアシストしてるわっていう感じは、すごい、もう最初から知ってたけど、やっぱりめきめき、その、なんていうの、吸収して、うん、その腕を上げてる感はすごかったんだ
ね。香織ちゃん、そう、うんうん、あの結構ね、その助けられてるところあるんだよね、収録中にも。
本当に
意外と、意外と、
で、高瀬さんがうまいから竹井大丈夫かって一瞬なったの僕の中で大丈夫かってなってたんだけど、だ、高瀬さんがちょっと忙しくて、あのお休みに入った時期で一人でやったり、ゲストさんを呼んだりして、うん、そこで鍛えられたね、そこでだいぶ腕上げたと思うよ、うん、かなり鍛えられたと思います。
やっぱりあの旅しないとね、
かなりそこで腕をめきめきと
めきめきと上げて、パーソナリティとして、で、香織ちゃんがまた合流してね、
うん、
まあ、またこのレベル高いかどうか分かんないけど、
いやいやいやいや、でもゲストさんをこんなにも呼んでる番組他にあんまりなかったんで、
うん、そうなんだ、
うんうん、あとロケとか行ったじゃん、いろんなとこ
行った
じゃない、うんうん、いろんなとこ行かされました
本当にいろいろ
行かされました、
いろいろね、本当にいろいろやってもらったね。
いやいやいやいや、でももうまああんなにそのあの出張で取りに行くとか、
うんうん、
他の人ないからね。
うん、
他の人大体このスタジオに誰かゲスト呼んでいいですか、うん、とかさ、うん、ゲスト来ますって言って、うん、セッティングして、うん、で、まあ何人かで取るっていうのはもちろんあるけど、うん、スケキヨさんなんかそのスタイルだったから、
うん
うん、まあ毎回こうゲスト変えてっていうのやってたけど、うん、出張ってないから、まあ新鮮ではありましたよ、こっちは、
うんうんうん。機材ごと出張してたもんね、
うんうんうん。まあまあ、うちの強みではあるけどね、まあ、持ち運べるっていうのはね。
まあそうだね。
うん。
香織ちゃんもついてきたしね。ラジコン。
やったね。
ラジコン寒かったね。
寒かった。
ラジコン寒かった。寒かったしか言ってないけど、寒かったね。
香織ちゃんラジコン楽しそうにやってた。
めっちゃ楽しかった、
ね、
うん、あれっきりやってないけどね。
でて、まあ香織ちゃんモデルが忙しいからな。
いや
あとはやっぱりこの番組をやってたから出会えた人もたくさんいたりして、
うそうだね、
確かに、
う
ん、前回のゲストのかすみちゃんなんてそうだよね。
前回のゲスト
先月か、
あ、先月ね、
うん、先月のゲストのかすみちゃんなんかはこの番組やってなかったら多分一生絶対出会ってなかったよね。
そうだね、
美人時計の企画で、うんうん、ね、モデルさんの何人かのうちの一人として来てもらって、
うんうん、
でまたなんだかんだで一人で出てもらうようになって、
うん、
ね、
確かに、
そう、そんなにかすみちゃんもね、頻繁にとかでも収録の時しか会ってないんだけど、
うん、
あの子も大丈夫な子だからね、
大丈夫な子ってなんか語弊があるよ大丈夫な子って、
そうですあのじゃ あの、うん、
あの子も大丈夫な子だからね、
あの人当たりが良くてとっつきやすい、
うんうんうん、はい、まあまあね、うん、
だって、うん、先月の収録とか、あの配信とか聞いてもらえると分かるけれど、
うん、
めっちゃ緩いし、
確かに
その、うん、さあ、あんな子じゃん、
中にはね、いるもんね、難しい人ってやっぱり、
あの
やっぱりいるじゃない、
うん、あの実際ゲストさんでもなかなか
いるよね、
なかなか話し、
うん、一生喋ってんじゃねえかなこいつみたいなやついるもんね、
そうそうそう、
あのいるよね、うん、確かに、うん、
あれ
一生続いちゃうんじゃねみたいなやついるじゃん、たまに
ずっと話してて、
いるんだよ、いるの、
うん、
気になる。
いたいたいた、そういう人もいた。
コーヒー豆を選別してみたいなさ、いるじゃん。
楽しかったよね。
楽しかった楽しかった、そうそうそう、楽しかったです、ありがたかったですね。
かすみちゃんも言ってもらったね。
うん、ありがたかったです、うん、俺一生喋っちゃうんじゃないかなみたいな。
懐かしい。
あの時も機材持ってってね、
持ってってね、
うん、動画も撮りましたもんね。
撮りましたね。
いろいろやったな。
懐かしいやね。
懐かしい。
まあそんな番組ですけれども、
はいはい、
でもなんかなんだかんだ言って俺との香織ちゃんの掛け合いが楽しいって言ってくれる人がね、
本当ありがたい、
それがありがたいなと、
うん、
まあ楽しんでくれる人がいて、はい、まあ5年間やった甲斐もあったのかなと、まあかね思います、
うん、まあまあ少なからずやっぱりリスそのアクセスは僕毎月見てるからね、
うんうんうん、
まあ固定ファン層っていうのはやっぱりいるから、うん、そこでまあメッセージ一握りの方ですけど送ってくれる方もいらっしゃるので、やっぱりこの二人の掛け合いが面白いっていう、まあ面白いっていう、まあ聞きやすいっていう方もいると思うのでね、まあすごくこうやっていただいて私たちも私たちサイドもね、ありがたかったかなと思っておりますけれどもね。はい、
うん、まあなんだかんだ言って楽しかったね。
楽しかった、
ね、まだ半分だけどね、後半
かおりちゃんのコーナー、
はい、
これの続きかな、
続きになっちゃうとかな。
うん、続きでいいかな。
じゃあ一回
一回休憩する。
そうだね、
休憩しようか、
ちょっと温まろっか、寒いから
ね。そうだね、じゃあ一回、はい、一回じゃあかおりちゃんのコーナーに続きます。
はい、休憩します。
はい。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて。気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
高瀬香織の大丈夫かこいつ。
あ、始まった。
こちらも最終回です。
あ。
はい、このコーナーは私高瀬香織がラジオパーソナリティとして独り立ちできるのか、成長していけるのかというゆるいコーナーです。
はーい、
成長もできたかな。
いや、できたと思いますよ。
本当ですか。
うん、できたと思います。まあ、
できたんじゃない。
できた。何それ。今の顔ムカつく。
できたね。君はよくやったよ。
うわ、上から。
まあ、
いやいや、超えてっから、超えてっから、超えてっから、大丈夫。
なんで、
竹井越えだから大丈夫。
超えられた。アシスタントに超えられた。
やったー。
やっぱり弟子はね、師匠を超えていくから。
あ、そう
やっぱりね。
まあね、多分ね、それは師匠冥利に尽きるっていうね。こうね、背中を見て、ね、
何も教えてないけどね。何も教えて、ああはなるなよっつって。
満面教師。
ああはなるなよっつって大体ね。
お前よく育ったなって言ってる
からね。
なんだっけ、何話すんだっけ。
ありがとうございます。
いや、いい、
続きだね。
うん、今ね、止まった間もちょっと話してたけど、
そうだね、
あの、いろいろありましたねって、やっぱりそういう話になっちゃいますよね。そう、うんうんうん、
だからあれだよね、ロケつながりでいくとさ、
はい、
あの、うん、筑波のコワーキングスペース、う
ん、行きましたね。
堀下さん。
堀下さん、ね。
やり手のね。
うん。やり手の。
やり手のね。うん、
今もすごい活躍されてる。
セブンイレブンの反対側のところね。
そうだね。
そうだ
ね。十字のところね。
そうそうそうそう。
セブンの音入っちゃうんだよね。
そうそうそう。セブンの音入っちゃうんだよね。
そう。浴衣着てったんだよね。
着てったね。
そう。堀ちゃんが大変そうだったよね。
そう。だって竹井さんが浴衣着てきて、
夏だしねっていう。
意味わかんない、この人。
一般のお客さんがいる前で収録。
そう
そう、国際収録みたいなね。
普通に営業してる中で、
うんうんうん、
一区画を貸してもらって、やってたんだよね。
いらっしゃいませって言ったもん。
コワーキングスペースだから普通に仕事してんのよ。
あれうるさくなかったかね。
多分うるさかった。迷惑だった
ね。まあまあまあね、
好意に甘えてやってたけど、
うんうん、まあオーナーがいいって言うんだからね。
そう
だね。いいって言うんだから、なんだこの野郎ってね。
強気
やったね。ほんと思いつきでその辺、ね、だいぶプロデューサーにもね、いっぱい引っ張り回したよね。
いやいやいやいや、楽しかったですよ。でも、
ね、あの古民家カフェ行って食レポしたりさ
したね。
あれ何があったの。
あれ飛び込みで行ったんでしょ。だって
そう、
何にもなんかあれだってよ、あの知り合いでも何でもなくて、
そうなんですか、
飛び込みで行ったんだって、
うん、 素敵なお店だな、
ロケさせてくださいっつって、
そう時計さんがいきなりなんかやってるな、どうしたのこの人って、
基本的にさ思いつきで行動する人だから
うんうん、
そう、
ロケ付き合ってって言われて、そう、カメラマンと
急に、ね、
全部 やりましたけどね、うん、
そうそう、見た見た懐かしい、
なんかね、お餅のワッフルとね、
そうだね、
あと豆のカレー、
カレー食べてね、
食べてた、
俺だけ食べて、
竹井さんだけ食べてね、
ひどーい、
僕ずっとカメラ回してね、
うん、俺だけお腹いっぱい、
結局出ねえって、僕出ねえって
最後ないんですか、
う
ん、
ない、
うん、ないないない、
ゾウアツクも一口食べるみたいなあったけど、あったけど、あー美味しいっすねってなったけどなんか結局ね、なかったですけどね、
そうそう、そんな、だったね、
食べ物の恨みは怖いですけどもね、
まだ恨まれてる
から、いやいや、あとね、後藤さんのねカフェにも行きましたけどね、
そうだね、コーヒー豆のやつね、
コーヒー豆で、
コーヒー飲めないのに行った
かすみちゃんも
同行してくれましたね、
そうそう、
かすみちゃんもコーヒーほとんど飲めないのに、
ね、うん、来てくれたね、
頑張って飲んでくれたね、かすみちゃん、なんか最近コーヒー飲めるって言ってたもんね、
うん、この間のまあまあまあって言った
な、ね、
うん、あの、あ、そうなの、
そう
そうそうそうそう、
あ、克服したんだね、
ぽ、
うん、
いね、ちょっと、
うん、
あとは収録終わってからさ、うん、夜な夜なラーメン食べ行ったりとかさ、
行ったー、
行きましたね、
ラーメン食べたね、
一番太る時間にね、
ね、
うん、
食べてましたね、
平日の夜とかさ、収録終わるともう10時とか11時になっちゃうんだよね、
うん
うん
うんうん、そうですね、いつものあそこでしょ、セブンイレブンの反対側のとこでしょ、
セブン
よく出てくるんだ、セブンイレブン
セブンイレブンの十字路の反対のとこでしょ、
セブンよく出てくるんだ、まあ、そうだけどさね、もうもう一人のスタッフさんとかね、
はいはい、そうですね、
何人かで行って
ね、いやあれがうまいんだ、
美味しか
ったね、あの時間のラーメンがうまいんだ、また
美味しいね、お腹空いてるしさ、
そうそうそう、あとかすみちゃんとも行ったね、ラーメン食べにね、
行ったね、
行ったね、
行った、
そうだよ、
うん、行った行った、
何気にそうゲストさんで来てもらってその後一緒にご飯食べ行くって、うん、かすみちゃんぐらいしかしてないかも、
うーん、
そうかもね、うんうん、大体、うん、現場でお疲れ様でした、うん、なっちゃうからね、うんうんうん、
そうかすみちゃんの時って午前中収録が多かったんだよね、
そう
多くはなかったけど、
うんうんうん、
多分最初にラーメン食べた時は午前中収録で、
うんうんうん、
お昼ご飯一緒にだったんだよね、
そうだね、つくばだったんだよね、うんうんうん、
で
首かしげてるけど
なんかそっか2回ぐらいラーメン
食べた、あ、でも 夜もあったよ、夜もあった、うんうん、
夜も食べたっけ、
食べました、食べた、
あ、やべえ忘れてる
記憶が、
そう前回はあれだよね、うん、収録終わった後3人でカフェ行ってさ、
うん、
とかやったね、
うん、
かすみちゃんの話にばっかりなってるけど、
確かに、
はい、そうそうそう、
なんか大学とかも行かされてさ、
あ、
筑波大のキャンパスに行ったじゃないですか、行ったじゃないですか、筑波大のキャンパスのなんか部屋にさ、
なんで、
うん、なんか
クリエの
ゲストの時だ、そうそうそうそう、
そう
筑波大潜入させられたんだよね、
筑波大、まだその時香里ちゃんがねアシスタントとして来てない、
あ、じゃなかったんだっけ、うん、まだ最初の頃か、
最初の頃、
じゃあ最初からいろいろ言ってんだね、武井さんね、
そうだね、
結構、うんうんうん、
そうだからその当時筑波大生がクリエに出てて、
うんうん、
で収録部屋どっかいいとこないんですよ、じゃあ校内来ちゃねえよって言われて、
すごい、うん、
機材ごと持ってって、
大学生じゃねえのにさ、うん、ドキドキだった
ぜなんかでもいいよね大学
いいよねってやばいやばいよねこの人が言うとやばいよ、ね、
そうじゃなくて
今の言い方やばいよ
いや、まあ、
大学生いいよねみたいな、まあ、やばいよね、
まあ、確かに大学生
いいどういう意味いろんな意味で
語弊がある
いろんな意味で大学生は確かにちょうどいいとは思うけどいや違う違う
やめなさいよ
違う
やめろ
やめろ
だから終わるだから終わる
あそうかな
そうだから、
ね、大学生になんか変なことしちゃったからこれ終わっちゃう
やめて違うそんなんじゃないけどでも本当ね、うん、本当プロデューサーにお世話になったよ、いやいやいや、いろんなところ行って、
ね、でもいい経験させてもらいましたよ本当に、あ、ね、なんか僕もさやっぱりそのプロデューサーと言ってもエンジニア側だったからさその撮る側だったから、うんうん、あ環境でこんなにも音が違うんだとかねやりながらやっぱり学習してったところもあるし、
うん
うん、やっぱり最初どうしても駆け出しじゃないですかみんな、うんうんうんうん、だからあこれどうやって編集したらいいんだろうみたいな悩む時ももちろんあるし、
うん、
音聞いてね、
うんうんうん、
だからだいぶ勉強させてもらいました僕もありがとうございました
本当にいえとんでもないです、うんうんうん、本当になんか
真面目になっちゃいましたけどねバカ野郎ということでね
何がバカ野郎
わかんないけど、ね、
いやいや今真面目になっちゃったからねちょっと持ち上げようかなと思
うねそうだねいろんなことがあったよかおりちゃんのね、
うん
あ
うんうん、
いやいやでもね
何
いやこの経験は無駄には絶対ならないはずなんでね
そうだね
うんうんうん
うんうんそういろいろ この番組やってたからできるようになったこととかもあるしね。
うん、武井さんはだいぶね、喋りのスキルは上がったと思う。本当に思うんで。確かにね。うん、なんか司会の仕事とか本当にできるんじゃないかなって最近思います。
まあでも、やってみたいとは思うし、うん、結婚式の二次会の司会とかやったことあるんだよね。だいぶ好評を得て。
そう。なんでもう一人で回せる力はもう存分にあるわけですから、まあね、発揮していただいて。
う
ん、
はい、そういう仕事ね。うん、待ってます。
待ってます。
これを聞いてる誰か待ってます。そういうね、うん、司会とかやるんで。MC とか何でも、うんうん、はい、よろしくお願いします。
高瀬さんもね、YouTube の方で全然すごいもう、ね、もうペラペラですよ。
いや
回してますよ本当に。
この間ねちゃんとできてたもんね。
本当に
心の中で拍手しちゃった。
竹井声ですよ。
まあまたその YouTube の告知なんかエンディングで、ね、するとして、
はい、
あれでしょ、この曲の曲
名がさ、あ、そうだ
そうだ、そうなの、
ここに来てやっと発表しようみたいな。
そう、 YouTube、 ごめんね。YouTube でもねこの曲使わせてもらってて、プロデューサーこの曲使いたいんですけどなんて曲ですかって言ったら、あ、ワクワクアリクイですって言われて、ワクワクアリクイ、ありがとうございますみたいな。そう、ワクワクアリクイって知らなかったの4年間、
ね、さらにね愛着が湧いたって言ってくれましたからね。
4年目にして衝撃の事実みたいな。
うん、はい、ね、皆さんも使ってみてください。
ぜひぜひね。
ぜひ。
びっくりした、動画この曲だった時は、うん、使ってると思って。
そう、気に入ってるの、
ね、
う
ん、気に入ってるんだね。
高瀬といえばワクワクアリクイ
だそうです。
アリクイ気持ち悪いけどね。
なんで、
はい、まあ、
はい、そんな感じの高瀬香里の大丈夫かこいつ。
え、なんで締めるの。
まさかの締めるのが自分た
ち。いや、締めて、はい、
高瀬香里の大丈夫かこいつでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちこんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そのラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいてラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まず告知いっちゃうか。
うん、
ね、
はい、私とですね、武井さんが登録しています茨城プロダクションで、YouTube の生配信でですね、私の番組がスタートしました。
はい、
高瀬香里のスローライフビューティーと言います。うん、毎月第2金曜日の夜9時から生配信してますので、ぜひチェックしてみてほしいな。はい、それ詳しくはですね、茨城プロダクションのホームページから、ぜひチェックしてみてください。いろんなタレントさんもいます。ぜひよろしくお願いします。
はい、ね、よろしくお願いします。ね、ワクワクアリクイも聞けるしね。
そう、ドゥドゥって。
だからね、この番組は終わってしまうけれども、うん、そんな感じで、なんだろうな、ちょっとこう遺伝子が残っていくので、
遺伝子
この番組のね、
そうだね、
ちょっとね思い出してもらえたらとか思います。そう、まあエンディングですけども、かおりちゃんこの4年間アシスタントを務めてくれたわけなんですけども、
はい、
どう振り返って。
そうだね、うん、まずなんか何も知らないのに私をアシスタントで迎え入れてくれたお二人に感謝ですね。最初はありがとうございました。本当にあとはもうなんだろうな、もう分かんないまんま必死で喋ってたね、ずっと。
そうなの、
うん、フル回転させつつでもうまく喋れなくて、聞いては後悔しみたいな感じをしてたかもしれない。
あ、そうなんだ、
うん、でも楽しかった、すごく。
まあ俺も楽しかったかな、5年間、うん、まあそう、最初一人でやってて、うん、である日突然かおりちゃんが来て、
うん、
でそのまあ途中ね忙しくてしばらくお休みしてた時はあったにせよ、うん、毎月かおりちゃんとこうやってね、
うん、
月1回にせよさ、顔を合わせて、
うん、
こうラジオの収録するっていうのはまあ楽しみでもあったし、まあ実際楽しかったかな。うんうんうん、かおりちゃんがこういうキャラでよかったよ。 だってさ、うん、すごい硬いキャラだったらさ、
うん、
多分続けられなかったかもしれない。
高瀬香織ですみたいな。
それ、それだとさ結構その、うん、幅が広がらない。香織ちゃんが来てくれたおかげでその番組に幅が出たよね、
う
ん、
嬉しい、
うん、その女性がいるっていうのもそうだし、
うん、
その香織ちゃんのキャラクターもあるからそこをいじって幅が広がるとかさ、
うん、
あとはその大きかったのはやっぱり香織ちゃんという世界観を通してそこから世界が広がるというか話題がそのモデルさんっていう人と知り合うっていう機会ってまあないのよ。役者だから俺、うん、だから香織ちゃんっていう接点でモデルさんっていうその業種の人の日常ではないけれどもそういうことを知ることができたし、うん、なんかそれはすごく世界を広げてくれた人だなっていう感じがするな。香織ちゃんはどう、
でも逆に私もそうですね、その役者さんっていう方と接点がないし、うん、舞台っていうものを見たことなかったし、
うん、
武井さんを通して初めて舞台見に行ったし、
うん、
こういろんな方ともお付き合いするようになったし、
うんうん
うん、だから本当私もお仕事の幅とか視野も広がったし、
うん
うん、すごい良かったな。
まあね、良かったね、うん、じゃあね、お互い4年間通してやってきましたけれども、
うんうん、
ね、リスナーの皆さんもこう聞いてもらって、
はい、
まあこの番組は終わりますけれども、
うん、
新年始まりましてみんなね新しいスタートしていって、
うん
うん、ね、まあ番組が終わったからといってつながりが消えるわけではないので、
はい、
ね、どっかではつながってると思いますんでね、
うん、
また、僕とか香織ちゃんをねどこかでお見かけしたり、あとはお耳に、はい、声が届いた時には、
うん、
その時はね心、うん、心ではない、ね、なんだろう、温かく見守っていただきたいなと思います、
うん、はい、
はい、まあ、それでは本当に本当の最後のお別れの挨拶を行こうかね、うん、
いや泣きそう、どうしよう
そんなに、
あーどうしよう
頑張れ、
うん、頑張る、
頑張れ香織、
頑張る、
じゃあ行きますよ、
はい、
せーの、
おもむくママに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。またどこかでお会いしましょう。